皆さんおはようございます。先週に引き続いてパウロの書いているエフェソの手紙を読んでいますけれども、先週からですね、教会というのはこういうものですよ、教会というのはこういうふうに歩んでいくものなんですよという具体的なおすすめの部分に入ってきているわけですね。で、前回はみんなは一人のためにというタイトルでお話をしました。そして今回はですね、その下の句のようですけれども、一人はみんなのためにというもう一つ大事なセットで、確認しておくべき本当に基本的な大切な部分、ここのところを見ていきたいと思います。前回もそうですけれども、今回も少し突っ込んだところまで、お話していきたいと思いますので、ぜひ一緒に御言葉に深く聞いていきたいと思います。ではですね、7節をご一緒に読むことから今日はスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、エフェソの4章の7節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。はい。しかしという言葉で今日はですね、始まるんですね。前回私たちはですね、教会というのはまずその最も根本的なものとして、キリストというイエス・キリストというこの方一人のためにまずスタートしているんだということですね。このキリストにあって教会は一つ体なんだ、このように言って始まっているわけですね。私たちはイエス様によって一つです。私たち教会はイエス様にあって一つです。これがまず大事な教会ということを考えるときに前提となることなんですね。私たちは皆キリストという一人のためにいます。そして一つの体なのです。このようにお話してきました。しかしと今日のところは続くわけですね。しかしそれを聞いてですね、私たちは誤解をしてはいけませんよということなんですね。私たちはイエス様によって一つです。イエス様にあって一つの体なのです。全く一つなんです。本当に聖霊に満たされ、神秘的に私たちは一つの体なんです。このように前回も語りましたけれども、しかし誤解してはいけない、こういうことを今日は語られるわけですね。キリストにあって一つ、みんなはキリストという一人のためにあるというのはですね、個性がない全体主義のようなそういう存在になるということではないということですね。私たちは一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられていますと続けて書いてあるわけですね。いいですか。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています、こう書いてあるわけです。わざわざ私たち一人一人に、私たち一人一人にそれぞれ恵みに従って、賜物に従って恵みが与えられているのですよ、このように聖書は語っているわけですね。私たちがですね、キリストにあって一つだというときに、私たちはキリストにあって一つですみたいな感じでロボットのようになるということを意味しているわけではないわけですね。みんなでですね、全く同じことを考えて、意思はない、お、主が言われるんだったらそうしましょう、主が言われるんだったらそうしましょうと言ってですね、みんなが同じことを全く言って、同じことを全く考えて、全く同じように行動していく、それが教会ですなどと決して言ってはならないということですね。そうではなくて、私たち一人一人に全く違う賜物が全く違う量を与えられ、そのまるでデコボコのように見える個性の塊が不思議にキリストの愛に根ざして一つの体を作り上げている、これが教会なのだということを聖書を通して語られているわけですね。一人一人が賜物をそれぞれ与えられています。個性が集まって一つのものが作られています。第一コリントのところではこのことについて、一つの体は多くの部分から成り立っていますと、こういうふうに語っています。前回もそこのところちょっとお話しましたけれども、そこにはこう書いてあるわけですね。目が手に向かって、お前は目ではないからいらないというふうに言えるでしょうか。非常に面白い例え話ですよね。目が手に向かって、お前見えないんだって、じゃあ全然役に立たないじゃないか、いらないと言えるでしょうか。手は絶対的にあったらいいですよね、必要ですよね。逆のことも言えるわけですね。手が目に向かって、お前はいらないということができるでしょうか。体のどこを取ってもそうです。私たちの内臓だって あるいは外側だっていろいろな体の部分があるけれども、そのどこも私たちに重要だと思って神様は与えてくださっているんだということを覚えなければならないわけですね。レンガで建物を一つ建てるとしますね。一個家を建てていくときにレンガで建てていきます。まあ、最近レンガ使って家建てるってことはあんまないかもしれませんけれども、まあ、仮にそうだとしましょう。レンガはですね、基本的に皆さん知っているあの形ですよね。皆さんレンガの形を思い浮かべられますよね。あの形ですね。もしあれがですね、それぞれ規格が違っている場合どうでしょうか。家を建てる人はですね、大変な苦労をするわけですね。そしておそらくいろんなところに穴が開いてですね、非常に困ったことになるでしょう。しかし基本的にレンガはですね、皆同じ形でできているから、こう組み合わさって家ができていくわけです。でも教会は違うと言ってるんですね。教会はレンガのように同じ規格で作られたものを全部集めていくわけじゃない。でっこぼこの、まるでとても全部違うような、そういうものが不思議と組み合わさって、しかし決して崩れない家が建つ。これが教会なんだ。キリストの体であり、キリストの宮なのだ。こういうことを語っているわけですね。だからこそ教会はキリストの神秘、不思議が詰まっているわけです。さらにですね、キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられていますってこう書いてあります。計りに従って、キリストの計りはですね、それぞれ違うわけですね。そしてそれぞれの計りに従って与えられているわけです。神様は私たちに与える恵みに関しては公平です。私たちに与える恵みに関しては公平ですね。私たちを救うということ、命を与えるということ、そして私たちを愛しているということに関しては公平であります。私たちがイエス様を信じるならば、誰でもどんな罪人であっても悔い改めてイエス様を信じるならば、あなたは許されて天国に入ります。この地上でどれだけ立派な行いをして生きていったとしても、どれだけどうしようもない生き方をして生きていったとしても、イエス様の十字架を信じるならば、あなたは天国に行きます。この恵み、与えられる恵みに関して神様はですね、決して不公平なことはなさいません。でもですね、任せられている恵みに関しては神様はですね、大いに不公平といいますか、点でバラバラで与えられるということなんですね。キリストの計りに従ってみんなそれぞれにぴったりのものを与えられる。だからパッと見不公平なようにも感じられるでしょう。しかしそれは一人一人個性を持って作られた、その一人一人に必要なものをぴったりに、あるいは任されるものをぴったりに、その時その時に与えられていくものなんですね。まあ、余談ですけれども、我が家ではですね、公平性というものがですね、尊ばれるというか、私にとって尊ばれるところがあるんですね。それは何、どういう部分でそうなのかというと、食事の分配に関してなんですね。で、我が家はですね、5人兄弟で、うちの父親もですね、子供たちに甘くするということを食事に関しては知らない男だったので、大体ですね、スイカが出てきたりしてみんなが喜ぶと、バーって切ってですね、一番大きいのを自分が持っていくっていうことをする父親だったんですね。まあ、そういう非常に生存競争の厳しい家庭であったもんですから、うちの母親はですね、最初から気を使ってですね、皿ごとに全部分けるというシステムをうちでは取っていたわけです。で、ですから僕がもっと大きくなって友達のお家とかにですね、遊びに行って、こう一皿でおかずがドンと出てきてみんなで取り分けるシステムの家ってありますよね。で、そういうシステムの家に初めて行った時にですね、軽いこうカルチャーショックを受けたわけですね。なるほど、こんなことが可能な家があるのかと思って非常に驚いたわけです。まあ、ですけどうちはこう公平に分けるということがですね、まあ、伝統だったわけですね。ですから、まあ、結婚した後もそういうもんだと思ってですね、公平に分けているとですね、毎回毎回チヨンが、うちの奥さんがですね、ニヤニヤするわけですよね。あ、また公平にやってるねっていうふうに、まあ、笑ってくるわけですよ。子供が生まれてですね、改めて思ったことは、2歳の赤ちゃんにですね、公平な量を与えても仕方がないということですね。私も妻もよく食べる方ですけれども、それと同じ量をですね、2歳の子供の前にドーンって出したら、まあ、美羽ちゃんはどうしたものかというふうに思うわけですね。そうじゃなくて、一人一人に合ったものというものがあるわけですね。そして一人一人が喜んで、 受け取ることができるもの、あるいは好き嫌いあって喜ばないかもしれないけれども必要として受け取るもの、そういうものがそれぞれ違うわけですね。神様も私たち一人一人を個性的に作られた方ですからよく分かっている。だから一人一人にその時に必要かつあるいは任せるべきものを与えてくださるわけですね。それは一人一人みんな違う、当たり前であるわけですね。イエス様がこの与えられる賜物について面白い例え話をしているのをご存知の方も多いかと思います。タラントの例えというやつですね。この例え話が元になって英語のタレントという言葉ができていますね。それは才能とか能力というふうに訳されていますけれども、このタラントの例えはこういう例えです。もともとタラントというのはお金の単位ですね。1タラント、2タラント、5タラントとかそういうお金の単位です。ある主人がいました。そして家来が3人いたとします。そしてある主人がですね、その旅に出かけるということになったときに3人の家来たちにそれぞれタラント、まあ、お金をですね預けておくわけですね。1人には1タラント、ある1人には2タラント、ある1人には5タラント渡した。そしてそれを任せたわけです。そして主人はですね旅に出かけていきます。帰ってきたときにどうなっていたでしょうか。順にですね呼び出されて確認をします。5タラント与えられていた人がまず出てきました。あ、ご主人様、私はこれこのように10タラントに増やしました。そうするとですね、ご主人は喜ぶわけですね。あ、立派なしもべだ、よくやった、そういうふうに褒める。さあ次、2タラントの人来ました。あ、私は4タラントに増えました。おお、よく頑張ったな、偉い、そう褒めてくれます。最後1タラントの人が出てきました。ご主人様、私はあなたに怒られるのが怖かったのでこれ全部しまって隠しておきました、地面の中に埋めといたんです。そういうとですね、ご主人は怒って、どうしてそういうふうにしたんだい、そう言ってその1タラントを取り上げてもう10タラントになっている人にそれを与えたという例え話ですね。これはどういう例え話でしょうか。私たちはそれぞれ違うものが違う分量別々に与えられている。しかしそれを主のために用いるならば増えていく。しかし用いないならばそれすらなくなっていくというそういう例え話であるわけですね。でこの時にですね、大事なポイントは、まあ、前この話をした時にですね、ある方に、いやそれはちょっと不公平なんじゃないかというふうに言われたことがあるわけですよね。で1タラントの人は1タラントだからね、拗ねちゃって頑張らなかったんじゃないの、こういうふうに言われたことがありますけれども、ポイントはですね、そういう例え話ではないんですね。そうじゃなくて、この1タラントの人ももし、あ、これ神様のために用いようと思ってそれを捧げて使っていたならばそれは2タラントになっていたということですね。それをさらに神様のために用いていたならば4タラントになっていた。8、16、32、64、120、あ、もうここから無理です、私には。でもだんだんだんだん増えていくということですよね。それはあっという間に本当に豊かに増えていく。しかしですね、もし5タラントの人でも順番が逆でね、5タラント預けられましたけれどもちょっと大きすぎて私無理だったので隠しておきました、そう言ったらさっきの1タラントの人と必ず主人は同じ反応をするわけですね。大事なのは何をどれだけ与えられているかということではなくて、与えられている良いものを神様にお捧げし使えていくか用いていくか、どのように使うかということが大事なんだということです。私たちは繰り返すようですが、みんなデコボコでそれぞれ違うように作られ、それぞれ違う賜物が与えられているわけですね。才能も能力も精霊の賜物もいろいろなものが、それぞれに必要なものが、神様がそれをもって起業家で立て上げようとするものが与えられていくわけですね。それをあなたはどのように用いますか。隠しておきますか。あるいは自分のために用いますか。あるいは他の何かのために用いますか。それとも与えてくださった主のために用いますか。ここがポイントなんですよということですね。それぞれ違っていてそれでいい、それをあなたが喜んで用いるかどうかが神様が問いかけていることなんですよということをここから覚えていただきたいと思うんです。私は1タラントしかないんですけどというふうにおっしゃる方もいるかもしれませんけれども、1タラント見つかっている方は幸いですね。私何もないんですけどという方はきっとですね、必ず何かあるはずですね。ぜひ その与えられた神様から与えられた賜物、良いものを神様に用いていただく、神様に使っていく、こういうふうにしていきたいと思うわけです。さあ、そしてですね、その賜物がそれぞれに与えられているのはなぜでしょうか。その目的を次に確認していきたいと思います。11節から13節のところを続けて読んでいきましょう。開いている方で結構ですので、また11から13をご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですが、よろしいですか。いきます。せーの。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たち皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。はい、このように書いてあります。私たちがそれぞれ違ったものを与えられ、そしてその目的は何かというと、私たちが一言で言えば成長するためであるというふうにここには書かれてあります。キリストの体が作り上げられ、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するためである。キリストの似姿になるまで成長するためである、とこういうふうに書いてあるんです。私たちが成長していくということが目的ですよ、というふうに書いてあるわけですね。ちょっと考えていただきたいんですけれども、今年はですね、今年度は教会ということを特に心に留めて歩んでいますけれども、私たち教会が成長するということは一体どういうことをもって意味しているでしょうか。どうなったら私たちの教会は成長したと言えるでしょうか。それは今日のこの箇所で照らして言うならば、あなたが成長したならば教会が成長したと言えるんですね。あなたが成長することが教会が成長するということなんですね。もちろん建物が大きくなるとかですね、人が増えるとかいうこともあるでしょう。それは結果ついてくるものですね。皆さん一人一人がキリストの似姿になるまで成長していくということが、教会が成長していくということです。皆さん一人一人が成熟した、ここで言う成熟というのはですね、何て言うんですか、人ができているとかですね、そういうことではなくて、本当にキリストの似姿、その満ち溢れる豊かさになるまで育つということですね。毎回毎回着ぐるみの例えをしていますよね。私たちはイエス様を信じたその時から、神様の目からはまるでイエス様のように見えるということですね。でもそれは向こうからそう見えるけれども、私たちの内実はまだまだ伴わない。イエス様を信じてクリスチャンになったけれども、どうも私思っているほどではないな、なんでこんな感じなんだろう、全然清いって感じじゃないし、全然らしくないな、それは普通そうですね。いきなり着ぐるみを着たからといって中の人が全く同じようになるということはないわけですね。しかし私たちが聖霊に満たされ続け成長していくならば、やがてその着ぐるみの姿が全く同じようにキリストの似姿に変えられていくのだということですね。そのように私たち一人一人が立て上げられ、また個性はそのままに一つの体を豊かに作り上げていくときに、本当に教会は成長したと、そのように言われるわけですね。とても面白いことだなと思うのは、今日のさっき読んだ11節のところです。こういうふうに書いてありました。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです、とこういうふうに書いてあります。で、他のですね、同じようにいろいろな個性的な賜物がそれぞれ与えられていて、教会はいろんな人たちによって成り立ってますよっていう、例えの表現で表されている箇所他にもあるんですね。第一コリントのところなんか見てみると、これの他にですね、奉仕の賜物が与えられているものとかですね、他にもいろいろ出てくるんです。ところがですね、このエフェソの4章のところだけはですね、特徴わかるでしょうか。使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師、全部ですね、教える人たちだけここでは書かれてあるんですね。なんで教える人たちだけ取り上げられているのか。それはですね、その教師たちの教える側の目的が教会の成長であって、その人たちはなぜそこに置かれているかというと、 皆さんが成長してキリストの体になっていくために置かれているんですよということをはっきりとするために、ここでは教師陣のことだけ取り扱っているわけですね。あ、ここには教師の話しか書いてないから、あ、私たちはあんま関係ない、成長しなくてもいいんだとか思った、そういうことじゃないです。この人たちが書かれてあるのは、この人たちによって教会が成長するということが目的ですよ、神様のということを言い表しているわけですね。まあ、とある著名な牧師先生がいらしてですね、その先生は以前から持論がありまして、その方はですね、先生と牧師を呼んではいけないというふうに教えている先生ですね。でそれは非常に面白いなと思うんですけれども、それは何でかと言いますと、それは理由があるんですね。その先生曰く、日本ではですね、先生という言葉が持っているその内容にはですね、世話をする人という意味合いが多分に含まれているから、先生というものと、日本語で先生というものと、聖書が教えている牧師や教師というものとはかなり違うということを言っているわけですね。教会の教師たちは教会をお世話するのではない、それをしてはいけないということですね。まあ、しちゃいけないこともないんでしょうけれども、でもですね、それが本来の目的ではない。もし牧師がですね、教会の世話をしていたならば、それは主の教えに反するということですね。もし私がですね、皆さんのお世話を始めたら、皆さんは責任を持って私を止めなければいけません。そうではなくて、先生、先生って言っちゃいけないんだった自分で矛盾しちゃいましたけれども、まあ、その先生はですね、牧師と呼びなさいというふうに言ってましたけれども、じゃ あ鈴木牧師、まあいいですよ、うちではそんな堅いこと言いませんからあの先生で何でもいいんですけれども、呼び方何でもいいんですが、先生、そうじゃなくて、私たちが成熟するように御言葉を持って教えてくださいと、そういうふうに言っていただきたいと思うんですね。まあ、なんかね、自分で言うと僭越な感じがしますから、まあ、御言葉をきちんと分かち合ってくださいというふうにぜひお勧めしていただきたいと思うわけですね。教会はそのようにして教会となっていかなければならない。お世話するものとお世話されるものによって教会は成り立つのではなくて、キリストの体が、デコボコの体が、しかしそれぞれ成熟していって一つの体を作り上げていく、そして頭はキリストだけ、これが聖書に書いてある本当の教会の姿であるということですね。このことを私たちは決して忘れてはいけない。そこに向かって私たちは成長していかなければならないということです。そうするとですね、皆さんは私のことを心配してくれるかもしれませんね。もし私たちみんな成長しちゃったら、先生もう仕事なくなるんじゃないの、そういうふうに心配されるかもしれませんけども、そんなことはないんですね。この14節15節のところをちょっと見ていきたいと思います。続く14、15を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。はい、こういうふうに書いてあります。まず第一にですね、どうして成長しなければいけないんですか。14節にですね、こういうふうに書いてあるわけですね。私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなくなるように、これが第一のことですね。なぜ私たちはそれぞれ成長していかなければいけないんですか。それはですね、それを引っかき回そうとする悪魔の働きが確かにこの世界にはあるからですよ、騙されないためですよということですね。この当時エフェソの教会は始まったばかりの、しかもうちの教会と同じように異邦人だけの教会であったわけですね。つまりユダヤ人たちのような、それまでの信仰的な生活のバックボーンがない、初めて神様を知って初めて信仰を持った人たちの、そういう生まれたばかりの教会であったわけです。その中にですね、嵐が吹き荒れたわけですね。当時いろんな人たちが自らが肉の思いで、人間的な思いでリーダーになろうとして、それぞれ好き勝手なことを教えて我こそついてこいという人たちがたくさん現れてきた。そして教会は大混乱になったわけですね。ある人たちはこうしなければ救われない、ある人たちはこうすることが正しいんだ、聖書にはないことを教え始め、そして自分こそが正しいと言って、みんな、あれが正しいのかな、あこれが正しいのかな、みんな振り回されていたわけですね。しかしそうであってはならない、だから あなた方は成長しなさいとパウロは言っているわけですね。2000年前のエフェソ教会の状況です。じゃあ今関係ないでしょうか。いや、そんなことないですね。今でもその同じ働きはずっと続いているわけですね。つまり異端の働きとか悪い教えの働きというのはいつの時代も教会が生まれた時からずっとあるわけですね。先月の今頃ですけれども、異端対策セミナーというのをですね、近隣の教会の牧師たちで集まって、初めて行いました。というのは、最近ですね、新天地というふうに呼ばれている異端のグループがですね、この水戸を中心に活動を活発にしているという情報がありましてですね、そのことをちょっときちんと情報をみんなで共有しとかないといけないねということになったので、牧師たち同士で一回集まったわけですね。でそこでよく勉強してくださっている先生が、その人たちのやり方について内容についていろいろ説明をしてくれました。すごくすげえなって思う内容でした。それはですね、その新天地と言われる人たちは、要は どこも大体その異端の、ね、宗教の場合同じですけど、教祖様がいるわけですよね。今生きている人が教祖様になって、我こそイエス・キリストのよみがえりなりみたいな感じで出てくるわけですよ。でその人が教祖になって、で、本当はこの人を信じないと救われないんだよっていうのが基本的な異端の立ち位置ですよね。そしてその新天地の人たちは、これがですね、また新しいタイプでものすごく猛威を振るっているそうなんですけれども、どういうやり方かと言いますと、最初はですね、全く模範的なクリスチャンのようなふりをするか、もしくはまだ私は信仰を持っていませんよというふりをしてですね、教会に入ってくるんだそうです。で何年もかけて、5年とか6年とか時間をかけてですね、その教会で信頼を得ていくんだそうです。その教会で信仰を持ったということになったら、みんな喜びますよね。ああ、うちの教会でこの人は信仰を持って嬉しいな、あるいはああ、この人本当に模範的なクリスチャンだな、みんな喜んでですね、その人を信頼していくわけですね。そして信頼されて、役員とかですね、そういう人になっていって、完全に信頼を得たところで、ちょっとずつちょっとずつ自分たちの聖書研究会に呼び始めるのだそうです。そして、特にですね、まだ信仰の定まっていない人たちから順に呼んでいくそうですね。そして本当はこの教祖を信じないとあなたは救われないんですよ、あなた本当に救われていると思っていますかと言って脅すんだそうです。そしてだんだんだんだんそっち側を増やしていって、ある日、だから牧師は気づかないうちにそれが行われているわけですね。ある日牧師を一気に追い出して全部丸ごと乗っ取るというのがそのやり口だそうです。すごいですね。こういう働きが今ある。でもですね、それは2000年前から変わらないということですね。このエフェソの教会の人たちが直面していたその働きと今と、やり口は変わっても本質的には変わらないということです。イエス様を信じる人は、さっきも言いましたけれども、誰であっても救われます。あなたがイエス様を信じたならば、あなたにどんな罪があったとしても許され、救われ、あなたは天国に行きます。これが絶対に変わることのない聖書の約束です。皆さん、ここから絶対に離れてはいけません。もしそうじゃない、これも必要だよという人がいたら、それは真理ではないということをきちんと皆さんは理解していかなければなりません。そしてそのために、私たちは本当にこのイエス様の愛に根ざして成熟していく必要がありますね。私たち一人一人が、誰かリーダーが言ったから、誰か牧師が言ったからではなくて、イエス様が私を愛したから、私はキリストの体であるとはっきりと自信を持って言えるように成長していく必要があります。ぜひこのことを皆さん心に留めていただきたいと思います。また15節のところでは、今さっき一緒に読みましたけれども、それどころか、むしろと書いてありますね。むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきますって書いてあります。愛に根ざしてイエス様の真理を伝えなさい。あなた方がこうだよああだよって言われて右往左往するどころか、むしろあなたがキリストの真理、イエス様の福音を伝えるものとなりなさい。そこまであなたは成長しなさいと、こういうふうに語っているわけですね。牧師ももちろんイエス様の福音を述べ伝えます。でもですね、ぜひ先生頑張ってくださいと言わないでほしいんですね。一緒に頑張っていただきたいと思います。同労者になっていただきたいと思いますね。そして皆さんが本当に私の応援団ではなくて、私と一緒にキリストに仕えてくださる人になるならば、そしたらですね、 私は一生食いっぱぐれることがありません。あえて悪い言い方を知っていますけれども、食いっぱぐれることはありません。なぜなら皆さんが道路者になって、そしてまだ天国の切符を手に入れてない人たちにきちんと述べ伝えてくださったならば、私はやることがずっとなくならないからですね。次から次へと皆さんにキリストこそが救いですよ、他の嘘のものに引っ張られちゃいけませんよ、そういうふうに教える仕事がまだまだ残っていますから、私はずっと牧師として神様に委ねられている限り、その働きを続けることになるでしょうね。ぜひ皆さんにはそのことをはっきりと理解していただきたいと思います。私がどう、あるいは牧師がどう、あるいは長老がどう、そういうことではなくて、私たち一人一人がキリストにつながって、キリストが頭である、誰がどう変わってもキリストにつながったキリストの体である、こういうものに私たちは成長していきたいと思います。さあ最後に、もう一度まとめるような内容になりますけれども、16節を読んで終わりたいと思います。16節を開いている方で結構ですので読んでみましょう。いきます。16節、せーの。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。はい、こう書いてあります。愛によって、愛によって作り上げられていくのです。愛によってそれがなされるのです、というふうに書いてあります。成長していくというのは修行によるのではありません。私たちがみんなで一緒に滝に打たれに行くとですね、キリスト度が増し加わっていくということはない、ありません。別に打たれたって構いませんけれども、それが私たちの成長を助けることにはならない。そうではなくて、キリストの愛によって私たちは成長していく。私たちが成長していくというのはですね、深みにどんどん潜っていくこと、あるいはキリストの高さにどんどん近づいていくことですね。その愛の深さ、広さ、長さ、広さ、高さ、こういうものを私たちがますます味わい知っていくこと、そしてキリストに満たされていくことが成長であるということですね。また教会が一つに一致していくということも人の思いによるのではありません。よし、私たちはキリストの体だ、頑張るぞ、えいえいおーって言ってスローガンを上げていくということで一致するのではありません。本当に私たちがそれぞれキリストの愛を深く知っていけば知っていくほどに、それによって私たちは一つになっていきますね。ぜひそのことを本当に深く味わい知っていただきたいと思います。キリストの愛によってイエス様が十字架にかかられたように、イエス様が私たちに、罪がある私たちにまず仕えられたように、互いに謙遜に認め合い、学び合い、許し合い、愛し合い、また成長していくのだ、こういう教会の成長をしていきたいと思います。そのためにもぜひ皆さん聖霊に満たされるということを先週も言いましたけれども、祈っていただきたいと思いますね。しかも満たされ続けるということを祈っていただきたいと思います。私たちがイエス様に満たされ続けていくならば、本当にそれが身になっていく、キリストの姿に変えられていく一歩一歩になっていくわけですね。さっき異端の話をしたらですね、ちょっと皆さんゾッとしたかもしれませんけれども、皆さんがキリストの愛、これに根ざしたならば心配する必要はありませんね。そんな人いたらどうしようとかですね、疑心暗鬼になる必要もありません。私たちがイエス様の愛が私たちに命を与えるものだということははっきりしていたならば、惑わされることは決してないですね。またむしろそういうふうに言ってくる人がいたら、ぜひ教えてあげてください。そうじゃなくてイエス様を信じるならば、あなたは天国に行くんだよ、そういうふうに教えていただきたいと思いますね。さあ今日はですね、いろんなことを語りましたので、お腹いっぱいになったかと思いますけれども、ぜひそれぞれ今日語られた中で応答の祈りをしていただきたいと思います。それをもって御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひ思い巡らせていただきたいことは、私たちはキリストの愛に根ざしてですから、このイエス様の愛、ここに私は土台を置いているでしょうか、そのことをぜひ思い巡らせていただきたいと思います。また皆さんに求めていただきたいことは、イエス様の霊に満たされるということ、イエス様の霊に満たされることをぜひ祈り求めていただきたいと思います。では総額に合わせて、いつものようにしばらく祈ることで御言葉の時を閉じたいと思います。祈りましょう。 。ハレルヤ、感謝します。イエス様が私たちを愛し、十字架にかかり命を与えてくださったことをありがとうございます。どうぞこのあなたの十字架の愛に根ざして私たちを歩むものとしてください。いろいろな私たちを惑わすものが世の中にはたくさんありますけれども、どうぞそれらの風のように変わっていく教えに惑わされることなく、イエス様を信じるは天国への鍵なり、このことをはっきりと悟るものとならせてください。他の何者にも惑わされず、イエス様に愛されることに本当に一番の価値を置くものとならせてください。主よ、どうぞ私たち一人一人が聖霊に満たされて成長することができますように、今私たちをあなたの霊で満たしてください。私たちの命の霊に触れてくださり、一つとなって私たちのうちに満ち満ちてくださり、私たちが本当に名実ともにキリストの似姿へと変えられていくように、あなたの子供としてふさわしい姿へと変えられていくように、それぞれの個性はそのままになおキリストの似姿へと変えられていくように、主よ、どうぞそのように私たちを満たしてください。私たちをあなたの霊で満たしてください。あなたがそのようにしてくださることを感謝いたします。これから始まる1週間の旅路、それぞれ使わされた場所で、家庭においても職場においても、イエス様に満たされて共に歩んでいくものとならせてください。感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。